恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今日から皆さんと一緒に今読んでいただきました使徒の働きから神様のメッセージを伺うことになりました。この書物は使徒の働きという題がついていますけれども、実際は人を用いてイエス様が、そしてイエス様が送られた聖霊によってその働きが続けられているということの記録ですので、人の働きよりは聖霊の働きと読んだ方が当たっている内容です。この人の働き、著者はルカです。皆さん、ルカは何のお仕事をしていたかご存知ですか？よくご存知ですね。お医者さんなんですね。コロサイ4章14節でパウロさんが愛する医者ルカと呼んでいることからそれがわかるのです。パウロと一緒に伝道に出かけ、パウロのそばにいて共に働き、パウロは最後は紀元64年ネロ皇帝の迫害の中で首を切られて死んだと言われています。殉教者となりました。そのパウロが殺されてしまう、処刑されてしまう直前に書かれたと言われる遺言とも言うべき手紙がテモテ第2の手紙です。このテモテ第2の手紙のもう最後のところに、4章11節のところにもルカが登場して、なんとその最後の獄につながれている時、ルカだけが私と共にいますと書いています。ルカはパウロのその死の直前まで、いや死の時までパウロに付き添って彼を助けたのです。先日のアメリカ旅行の際も近藤兄弟姉妹がですね、一緒に行ってくださいましたから、皆さん本当に安心でですね、お医者さんが一緒にいるということはとても安心なんですね。ところがある方はですね、いや牧師が一緒にいるのもいいよとですね言ってくださいました。もし飛行機が落ちるとき牧師が一緒にいると心強いって言われたんで、いやあんまり信頼しないでください。飛行機がもし落ちるときになったら牧師はあんまり頼りにならない、一番怯えてるかもしれないしですね、まあ、少し時間があれば牧師がみんなのために祝福の平安の祈りを、いやそんな余裕はないでしょうからとですね、あんまり期待せんといてくださいと言ったんですけどもですね、伝道者パウロの伝道チームの中に医者のルカがいるっていうことは本当に心強いことだったと思うのです。特にパウロは何かとても厳しい病気を抱えているようでした。よくはわからないんですが、何かひどい病気を持っていましたので、パウロはそばにいなくてはいけませんでしたし、ルカはそばにいなくてはいけませんでしたし、またパウロはですね、様々な迫害を次々に受けて全身ですね傷だらけでした。もしも皆さんがパウロの裸を見たら、うわっと思うようなですね体をしていた、そのことが聖書のある一節からわかるぐらいですから、そういったですね傷だらけですから、その後遺症がいろいろあったでしょうから、そんなそばに医者のルカがいてくれるっていうのはどれほど心強い貴重な存在だったでしょう。ルカは医者であると同時に歴史家でもあり、また文学者でもあります。ルカが書いたルカの福音書と、そして今日から学ぶこの使徒の働き、両方とも非常に美しい文体でですね、見事に書かれているのです。一節、テオピロよ。ルカはこの使徒の働き、この書をテオピロに書き送っているのです。非常に興味深いことが、このテオピロよっていう言葉とルカの福音書の最初の部分を見比べると見えてきます。ルカの福音書の一番最初の部分、ちょっと見ましょうか。ルカ1章の1節からお読みします。 私たちの間ですでに確信されている出来事については、初めからの目撃者で、御言葉に仕えるものとなった人々が、私たちに伝えたその通りを、多くの人が記事にまとめて書き上げようと、すでに試みておりますので、私もすべてのことを初めから綿密に調べておりますから、あなたのために順序を立てて書いて差し上げるのが良いと思います。尊敬するテオピロ殿。それによってすでに教えを受けられた事柄が正確な事実であることをよく分かっていただきたいと存じます。ルカは前の書でと使徒の働き一章の一節で言っていますように、前の書、ルカの福音書、この福音書をやはりテオピロに宛てて書いているのです。ルカの福音書のそのテオピロに関しての表現は一章の三節に尊敬するテオピロ殿となっています。最高級の尊敬を込めてパウロは、ルカはテオピロを呼んでいるのです。テオピロ、ある高い地位にある人物のようです。ルカがこの福音書を書いたこの頃、このテオピロはキリストについての教えを受けていました。すでに教えを受けられた事柄とあるように、求道者だったようです。イエス様のことを知りたいと願っている人物のようです。テオピロっていう名前は、神に愛された人とか神の友、友達という意味です。ルカはなんとこの一人の人にイエス様のことをよく知ってほしい、正確に知ってほしいという願いを持って筆を取ったのです。皆さんはそれを読むと、なんだ、これはルカがテオピロのために書いた本か、じゃあ私には関係がないとですね、ぜひ考えないでください。ルカは一人のために心を込めてイエス様のことを伝えたくってこれを書いたのですが、まさに聖書っていうのはそのように、皆さんじゃなくってあなた一人のために書かれた、まさにそのような本であり、そのように私たちは受け取るべきなのです。これは誰かのためにではなくして、私のために書かれた、それが正しい捉え方です。聖書は全体が神様のあなた個人へのラブレター、愛の手紙と受け取っていいのです。ルカは一人の人に福音を、イエス様のことをよく知ってほしいという願いを込めて書きました。だから誰が読んでも心に響いてくるのです。そしてルカはその続編としてこの使徒の働きを書いたのです。これもまたなんとテオピロに宛ててでした。どれぐらいの日数かけたんでしょうね。ルカの福音書この一冊を書き上げるだけでも、私はその調査、そのですね、まとめ、いろんなことを含めたら数年かかったのではないでしょうか。それにさらに使徒の働きを書くのにさらにまた数年かけて、テオピロに知ってほしいという願いからこれを書いた。ところがルカの福音書では尊敬するテオピロ殿となっているのが、使徒の働き一章一節ではどうなってますか。皆さん、テオピロよとなっているのです。すなわち呼び捨てになっているのです。すなわちルカが使徒の働きを書くときには、テオピロはもちろん尊敬するテオピロ殿なのですが、テオピロよとですね、呼び捨てができるほどに親しい、非常に身近な友達になっていることがわかります。何があったんでしょうか。そう、すなわちルカが祈りを込めて書いたルカによる福音書はこうそうしたのです。テオピロはイエス・キリストについて正確に知り、そして信じてキリスト者になったのです。クリスチャンになったために、ルカはテオピロのことをもう呼び捨てができるほど親しいつながりを持っているわけです。私たちも一人の人を得るために、一人の人を救いに導くために、ルカのようにどんなことでもする、そうした努力を、心砕きをしたいものです。使徒の働きの一章の一節の後半、 私は前の書でイエスが行い始め、教え始められたすべてのことについて書き、とあります。皆さんがルカの福音書をご覧になると、ルカの福音書はですね、イエス・キリストの生涯のすべてがまさに書かれているように思います。ルカの福音書はとても詳しく、イエス様の誕生の物語を書くその前に、イエス・キリストの道備えをしたバプテスマのヨハネの誕生物語から書き起こして、そして最後のところでは、イエス・キリストが天に上げられるその直前のことまで書き進んでいくのです。すなわち私たちはルカの福音書を見ると、ああ、もうこれはイエス・キリストの生涯のすべてが書かれたと考えます。ところが、なんと、使徒の働きではルカは言うのです。イエスが行い始め、教え始められたすべてのことについた、ついて書いただけだというのです。ルカの福音書はただ、始まりに過ぎないというのです。どういうことですか？イエス・キリストのお働き、イエス・キリストの生涯、それは三十数年間、肉体を持った人としての地上の生涯、それで終わりではなかった。いや、それはただの始まりであった。イエス・キリストは、その後も、そして今も、変わらず働き続けておられる、行い続け、教え続けておられるというのです。これは驚くべき言葉です。皆さん、イエス・キリストを過去に私たちは見るだけではなくして、現在、今もキリストは働き続けておられることを知るのです。では、どのようにしてイエス様はそのお働きを続けておられるのでしょうか。3節から読んでいます。イエスは苦しみを受けた後、40日の間彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。イエス・キリストがその働きを続けられるその方法は、聖霊によってだというのです。だから、エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束、聖霊を使わします、与えますという、この約束の実現を待っていなさい。ルカの福音書の24章の49節でも、イエス・キリストは、さあ私は、私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は糸高きところから力を着せられるまでは都に留まっていなさい。弟子たちに、都に留まって動かないで、そこで約束した聖霊がいらっしゃるまで待っていなさい。上から力が着せられます。聖霊のバプテスマが与えられます。それを待っていなさいと命じたのです。イエス・キリストは今も生きて、聖霊を信じるすべての人に送って、聖霊の働きを通して今も働いておられるのです。私たちは三位一体の神を信じています。キリスト教は神はお一人です。しかし父と子と聖霊の三つの人格を持たれたお方ですということを信じます。これを信じなければキリスト教ではありませんし、これを信じなければ私たちは救いを得ないのです。イエス・キリストは子なる神。子なる神イエス・キリストは私たちの代わりに十字架にかかって、私たちの罪をすべて背負って身代わりに死んでくださり、私たちを信じる者を罪から許し、罪から救い出し、清め、神の子供にして新しい命を与え、この救いの御業によって救われた者のうちに、なんと聖霊なる神様を送るというのです。イエス様と聖霊、全く同じ神ご自身です。力に差はありません。そのご性質に区別はありません。父と子と聖霊は全く同じ 神ご自身の力と性質を持っておられ、そして驚くべきことですが、その聖霊なる神様が信じるすべての人の心の中に来て、そこに住んでくださっている。私は聖書の中にこれほど驚くべき教えはないと思うほど、これはただ文学的表現とか宗教的表現ではなくして、事実、信じるあなたのうちに聖霊なる神様が住んでおられる。なんとなく聖霊と言われるとピンとこない、どうもピンとこないと感じるかもしれませんが、しかし聖霊の働きは今も私たちに非常に密接なのです。第一に、聖霊の働きによらなければ私たちはイエス・キリストを私の救い主として信じることはできないのです。第一コリント 12-3、 ですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよと言わず、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですと言うことはできません。もしもあなたの心の中に、私はイエス・キリストを私の救い主として信じます、信じよう、その心が与えられたとすれば、それはあなたが頭がいいから特別敬虔な品性を持っているからではなくして、聖書は聖霊だよって言うんです。聖霊の働きによってだけ人はイエスは私の救い主ですと告白できるのです。聖霊によるのでなければそれはできない。第2番目に、聖霊によるのでなければ私たちは聖書を理解できない。聖書の話を聞いてもちんぷんかんぷん、何のことかわからない、面白くもおかしくもない、昔々の博物館行きのそんな古い古い本のようにしか感じられないのは、聖霊の働きによらないからです。今日のところのその後のところで6節、そこで彼らは一緒に集まった時、イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか。イエスは言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもよいのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。弟子たちは聖霊が注がれる、一体それはどういうことなんだろう、理解できない。イエス様のおっしゃることがよく理解できないので、ちんぷんかんぷんなことを言うのです。ずっとそうでした。イエス様と3年半一緒に弟子たちは過ごした時にも、イエス様の言うことがよく分からなくてちんぷんかんぷん。ところが2章に至って聖霊が注がれた時、どうしたことか、あんなにも物分かりの悪かったペテロが立ち上がって、旧約聖書を引用しながらメッセージ説教を始めます。それは堂々たる説教です。ペテロ、どこでそんなに学んできたのだ、どうしてそんなに大きな変化があったのだと言いたくなるぐらいの変化です。そうなんです。聖霊が注がれることによって、ピンボケだったペテロの心の中に、旧約聖書の知識確かにあります、イエス様のおっしゃったことたくさん聞いています、でも聖霊が注がれた時、ペテロはそれら全部がつながりを持って理解できたのです。そういうことだったんだ。ペテロは理解して、そして語ることができたのです。聖書は聖霊によって書かれました。聖書全体は聖霊によって書かれた本です。ですから聖霊なる神様が一番聖書をよく私たちに教えてくれるはずです。皆さん本を読んでいて、ああどうもよく理解できないなと思ったら、どうしたらいいですか？まあ周りの人に聞くのもいいですけど、一番本を読んでてわからない場合、いいのはその著者に聞くことです。聖書の著者は聖霊なる神様。なんと、この聖霊なる神様によって私たちは聖書を理解できる。学問のある人が聖書を読んでもわからない、でも小学校しか出てない方が聖書を読みながら涙を流しながら、本当にですね、聖書が教えていること、語っていることに心打たれて感動している。なぜそんなことがあるんですか？聖霊の働きなのです。聖霊は聖書を本当に理解させてくださるお方。そして聖霊の働きは8節、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。 聖霊によって人は私の証人となります。イエス・キリストを人々に証しする人に聖霊によってなれるのです。何とかしてキリストを証しする人になろうと頑張る必要ないのです。何か研修会に行けばなるんでしょうか。いいえ、証人となります。どうしたら？聖霊があなた方の上に臨まれるとき、聖霊の力によって人はイエス様のことを他の人にも伝えることのできるものになるのです。聖霊の働き、3つしか挙げませんでしたけど、本当にですね、たくさんの働きがあるのですが、ですからイエス様は弟子たちに、聖霊があなた方に臨むまでそのことを待っているようにと命じたわけです。じゃあどのようにして待つのでしょうか。人の働きの一章の五節では、ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなく、イエス様はもう間もなくとおっしゃいました。皆さん、もう間もなくっていうとどれぐらいだと思いますか。もう間もなく、人によってもう間もなくの捉え方は違うでしょうね。もう間もなく、もう 2,3 時間後かな、 2,3 日かな、いや1週間ぐらい、もう間もなく、いや、ある方は 1ヶ月ぐらいでももう間もなくと考えることができるかもしれません。イエス様ははっきりとものをおっしゃらないで、もう間もなくと言ったのです。さあ、もう間もなくですから待っていなさい。皆さんもいろいろ今考えてみれば待っていると思います。人はみんな何かを待って暮らしているものです。子供たちは早く説教が終わらんかなとですね、説教が終わるのを待っていたり、ある人は来週の教会フェスティバルを待っていたりですね、いろんなことをですね、待っているでしょう。皆さんがこう実際に待っているもののリストを作ってみると、へえ、私はこんなにたくさんのことを待っているんだという、ね、その待っているものの多さに驚くでしょう。そうなんです。人はみんなさまざまなものを待ちながら日々を過ごしているわけです。しかし、そういった待っているものの中で本当に真剣に待つべきものは一体何だろう。私たちは時に具にもつかないものを待っています。自分の益にならないことを待っていたりするのですが、本当に私が待つべきものは何だろう。そのことを知って、それを神様に祈り続け、神様の答えを待っていたいものなのですが、子供っていうのは、決して子供の悪口を言うつもりじゃないんですけど、本当にですね、何かふっと欲しくなると、あれが欲しいとですね、すぐに言い始めます。まあ大人もそうなんですけども、でもそう素直には口に出さないのでですね、心の中にいろんな思いあるんでしょうけど、子供は何かを見るとあれが欲しい、友達が何か持っていると僕もあれが欲しいとですね、教室で2人ぐらいが持っていると、もう家に帰って教室のみんな持ってるからとですね、言い始めるわけです。賢い親は子供が何か欲しいと言ったらすぐに与えません。待たせるのです。2,3 日置いておくと、あんなにも欲しい欲しいと言ってたのに何も言わなくなったりします。1週間もするとまた別のものが欲しいと言い始めます。それによって賢い親は、本当はその子は本当にはそれを必要としてなかったんだということをこう分かるわけです。ですから欲しいという時にすぐにですね、与えない方がいいです。実は神様も同じことなのです。私たちを待たせるのです。聖霊を与えます。間もなく与えます。弟子たちはそれを待つのです。私たちもさまざまなものをですね、神様に欲しいと言って待つんですが、あれが欲しい、これが欲しいと言って神様に求めるんですが、しかしすぐに答えが来ないと、あ、神様答えてくださらないんだと諦めて祈らなくなる。それによって神様は、あ、本当にはその人はそれを求めてはいないんだなということをですね、神様は知るわけです。さあ、神様は弟子たちに聖霊を待つように、間もなく与えますから、それを待つようにと命じました。 弟子たちはそれをどのように待ったのでしょうか。12節から後読んでいます。使徒の働き一章12節。そこで彼らはオリーブという山からエルサレムに帰った。この山はエルサレムの近くにあって安息日の道のりほどの距離であった。彼らは町に入ると泊まっている屋上の間に上がった。この人々はペテロとヨハネとヤコブとアンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパヤの子ヤコブと熱心党員シモンとヤコブの子ユダであった。この人たちは婦人たちやイエスの母マリア、およびイエスの兄弟たちと共に皆心を合わせ祈りに専念していた。彼らの待ち方、それは祈りによって待ったのです。祈りに専念していたとあります。これはとても素晴らしい言葉です。彼らは今すべきことは祈りに専念しながら待とう、他のことはしないとしたのです。みんな心を合わせ祈りに専念していた。この祈りっていうのは自分の力を超えたことを神様に期待する手段です。自分の力を、自分の知恵を、自分の限界をはるかに超えたことを神様に期待して祈るわけです。それを逆に考えれば、私たちが祈らないということは、神様には期待しません。私の力で、私の知恵で何でもやっていきますという姿勢になってしまいます。しかし、自分の愚かさ、自分の無力さを知れば知るだけ、神様の力以外に頼るべきものはないことを知らされて祈るのです。皆さんはお祈りをするときにどんな風に祈りますか？まあ、いろんなそれぞれのですね、祈りのポーズというのがあると思います。ですね。こんな話がありますね。ある方が食事の前にですね、レストランで食事のお祈りをしていた、食前の祈りをしていた。ですね。その方は祈りのときですね、右手をこう、額に当てて、こうやってですね、こうする癖があったんですね。隣で見ていた人がびっくりしてですね、恐る恐る近づいていって、あなた、食事の前にどうして眉毛のフケを食事のスープに落とすんですかと言ったというので、はあ、人は見てるんだ。今度からそんな風な祈りのやり方をやめようとしたっていうんですけどもですね。まあ、祈り方はどうでもいいんですけど、まあ、普通、目を閉じて手を組んで祈ります。まあ、手の組み方もこういうふうに祈ってもいいし、こういうふうに祈ってもいいしですね、いろんな祈りのポーズはあるんですけどですね、私はよく自分の部屋でですね、部屋の中をぐるぐる歩きながらですね、祈ったり、一番好きなのは車の中でですね、一人で運転している時に窓全部閉めてハンドル握って大きな声でお祈りしたり賛美したりするのがとても好きです。まあ、やっぱりお祈りは目を閉じて手を組まなくちゃなんてですね、車の運転中そんなことしたら大変なことになっちゃいますですね。目を開けて祈るわけですが、でも普通の場合は目を閉じますよね。そして手を組むのです。目を閉じることでやっぱり心を集中できるわけです。祈りに専念していたとありますけど、やっぱり祈りの時に大事なのは心を集中するということです。もちろん目は閉じたから集中できるものではないですよね。目を閉じてもですね、もう目を閉じただけのことでいろんなですね、映像を自分で結んでこう考えてしまうということもありますけど、ですから目を閉じてもしばらく心を静かに集中する時間が必要かもしれません。私がもしも部屋で目を開けてお祈りをしていたらどういうことになるでしょうか。ですね、目を開けて祈りってるとですね、キョロキョロキョロキョロして、あの本が目に入った、読みたいなと思ったりですね、あの手紙の返事がまだだったな、あの人に電話しなくちゃいけない、以前にですねお祈りしているつもりなのにですね、気がついたら部屋の掃除をしていました。あれと思ったんですね。本当にですね、目を開けてしまうと、部屋が乱雑だな、やっぱり祈りはきちっとした中でお祈りすると気持ちがいいなんていう感じで別なことをすぐにし始めてしまう。ですから目を閉じていた方が心は集中できるわけです。ですね。手を組むっていうのは本当にですね、これは素敵なポーズだと思います。これはちょうど解放された格好ですよね。手をこう祝えられているような格好です。 こうなってしまうと何もできない、いやいろんなことできますよなんて大人に殴らないでください。でも手をこうやって組むっていうことは、本当に私は何もできません、無力ですということの表現なわけです。目を閉じ、手を組んで、本当にですね、心を集中して、主に、神様、私は全く無力です。あなたの力に頼りますと祈るわけです。弟子たちは、なんと10日間祈り続けました。ひたすら彼らは、途中で何かしようとしないで祈り続けて、ついに、間もなくが成就したのです。聖霊、約束の聖霊が注がれたのです。さて、聖霊は、西のバプテスマという言葉がありましたけど、この聖霊のバプテスマ、ある教会では聖霊のバプテスマは、イエス・キリストを信じても、その後で聖霊のバプテスマという経験をしなくてはいけません。みんなで聖霊のバプテスマを求めて祈りましょうとですね、教える教会もあります。でも私たちの教会は聖書の理解の中で、聖霊のバプテスマとは、クリスチャンのある段階での経験ではなくして、イエス・キリストを信じたその時に与えられる経験ですと信じて、そう教えています。さらに求めた結果、与えられる第二の恵みといったものではないのです。イエス様を信じているなら、なんとあなたのうちに聖霊のバプテスマはすでに終わって、聖霊はあなたのうちに住んでおられます。しかし問題は、聖霊のバプテスマは信じた時なのですが、エペソ書に教えられているように、聖霊に満たされるということは私たちが日々求めるべきことです。聖霊に満たされる、それはどういうことかといえば、聖霊はあなたのうちに住んでいてくださっているんですが、聖霊なる神様は鳩に例えられるようにとても柔和なお方です。ですから無理やりあなたの心の中で、私が神だ、私の言う通りにしなさい、ああしなさい、こうしなさいと私たちを無理やり引っ張るようなことはなさらないのです。もしもあなたがうちに住んでおられる聖霊なる神様を無視してしまうなら、また何の期待もしない、その方に何も頼ろうとしない、そうすれば聖霊はどうぞあなたの好きなようにしなさい、私はあなたのうちに住んでいますけど自分の力を発揮できません、あなたを祝福することはできません、どうぞあなたの思い通りにしてごらん、でも私は働けません。聖霊はあなたのうちに住んでいるにもかかわらず、あなたの心の内のどっかに隅に押しやられて悲しみ、また本当に否定されてしまうのです。この聖霊なる神様、それは聖書によればキリストの御霊とも呼ばれています。なんとイエス・キリストは聖霊を一人一人の心に住まわせることによって、キリストご自身があなたのうちに住んでいるとも聖書は教えるほどに、それはイエス様がうちに住んでいるのと同じですよというのです。イエス様が人となって2000年前にこの世界に来られた時、お母さんマリアから誕生されて、肉体を持って33年間この地上を歩まれました。皆さん、今もイエス・キリストは生きてこの世界にその働きを続けておられます。それも体を持って、いや、キリストの体は2000年前だったら地上で見られたけど、もう今はキリストの体はありませんというかもしれません。いえ、イエス・キリストは今も体を持ってこの世界に歩み続け、働き続けておられる。どういうことですか？すなわち、キリストの体、聖書は教会がそれだというのです。教会、それはキリストの体。キリストが頭、頭であって、その体は全世界にある教会がキリストの体。でも教会というとき、決してそれは建物ではないことを皆さんよくご存知です。教会、それは言ってみればあなた一人一人、私たち一人一人が教会の部分部分なのです。ですからイエス・キリストはあなたを、私を、その体の部分部分として用いて、今もこの世界に働いておられるのです。 昨日も教会が、このアワナクラブのですね、このプログラムが教会でなされて、小学生がリーダーなんかをですね、してですね、一生懸命、こう、小さな子供たちの面倒を見ている姿なんかを見ると、すごいなぁと思います。本当にですね、キリストの体の一部分として働いている姿を見ると素敵だなぁと思います。そして、あ、ここにもキリストが働いている、ここにもイエス様が歩いているとですね、思うわけです。そうなんです。イエス・キリストはあなたを用いて、あなたの体を用いて今も働きを続けておられる。どうぞ一人一人が、神様、どうぞ今週も、今日も、この私を用いてください。あなたの体として私を用いて、家庭で、会社で、また学校で、その地域で、また教会で、私の体を用いてくださいと祈っていただきたいのです。ローマ12の1。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。私たちもみんな今朝こうやって礼拝をしております。ローマ書のこの12章の一節の御言葉によれば、礼拝とは何ですか？説教を聞くことではないのです。賛美をすることではないのです。礼拝とは、神様の恵みに応えて、自分の体を、神様、どうぞ、今日も今週も、私をあなたの体として用いてくださいと、自らを捧げることが礼拝だというのです。イエス・キリストの口、それはなんとあなたの口なのです。イエス・キリストが働かれるその手、それはあなたが持っているその日本の手が、キリストが働かれる手なのです。キリストが愛の技を成して歩き続けられるその足は一体どこにありますか？それはあなたのその足が、そのキリストの足として用いられるのです。今日、私も私をあなたに捧げます。あなたの体として、どうぞ私を用いてください。キリストは確かにあなたを用いて今も生き働いておられるのです。お祈りします。天の父様、この朝も御言葉を開き、2000年前にこの地上を歩まれたイエス様が、天に帰られてもういらっしゃらないのではなくして、今もこの地上に働いておられる、教え続けておられることを驚きをもって知らされますが、神様、なんとあなたはその働きを私たちを用いてしてくださること、神様、感謝をいたします。そのためにあなたはこんな罪深いものを罪の中から、滅びの中から救い出してくださって、あなたの子供としてくださって感謝をいたします。どうぞお一人お一人があなたのご計画を知って、私を用いてください、あなたの体としてと、今日自らを捧げて、また捧げたものとしてそれぞれのところに使わされていくことができるように導いてください。人々が私たちを見て、そこにキリストを見ることができる、ああ、キリストは本当にいるのだ、素晴らしい救い主なのだと、私たちを見て人々が言うほどに、どうぞ私たちを作り変えてくださるようにお願いをいたします。感謝しイエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。